ご理解第49節信心は愛縁起縁。お芝居であるお藩長右衛門にしても愛縁起縁である。お互い信心の上でもお藩長右衛門的なものはないだろうか。楽やご利益やお義理だけが縁のもとになっておったり、現世だけが金光様、あの世ではお釈迦様というのでは笑えぬナンセンスも起こりかねない。縁は稲物味なものともいう信心の縁は、どこまでもありがたい味なものに育てねばならぬ。稲物だけで終わってはならぬ。あの世この世を通しての金光様でありたい。あの世この世を通しておかげをいただき続けるというのが、このお道の、本筋というのでしょうかね。師匠は、この世はあの世のためにあるとも教えてくださいます。ある意味、あの世が本番だとおっしゃられたこともありますね。この世はあの世のためにある。私どもはこの世はこの世のためにあるというのでしょうか。この世に長くとどまりたいと思ったり、この世で花を咲かせるというのでしょうか。私どもの願い事が、この世での願い事が叶うということに、どちらかというと焦点を置きがちですけれども、本当の信心、誠の信心というものは、あの世の世界を信じなければ本当の信心はできないともおっしゃっておられましたね。この世はあの世のためにあるというのが本当のことなのだと。この世というのは、たかだか昨今で言えば100年ぐらいでしょうか。80年あるいは90年、100年、長く生きたとしても110年20年ぐらいでしょうかね。そこまで、昨今は100歳という人たちも結構増えられておりますけれども、まだ120歳130歳という方たちは聞きませんね。どう長く見積もってもそこまでしか生きられないこの世、生涯として、これはどちらかというと肉体的なものなのでしょうね。肉体が壊れることがある、肉体の寿命が尽きるというのでしょうか。毎日毎日心臓であったり、それこそ休むことなく動いているわけですからね、各部が。ですから、私どもが作る機械ものでしてにいたしましても、自動車にいたしましても、何にいたしましても、寿命というものがあります。人間にもやはり物理的な寿命というのが来るのでしょう。しかし精神の世界、魂の世界であるあの世というものは、それこそ、これは人間の長さからして何年あるかわからないと、100年200年1000年万年、その長さは計り知れない長さだと師匠は教えてくださいます。人間の尺度でいうとそういう長さだと、これも長さ、時間の長さの尺度というのもいろいろでしょうからね。人間の考える尺度と、また神様が考えられる長さの尺度とは、これもまた違っておるようですね。浦島太郎の話じゃありませんけれども、人間が考えるところの1年とか2年とか、実際その自然界の中に1年とか2年とか、そういうものがあるわけではありませんからね。人間が作り出した、人間が便利 人間の便利のためというのでしょうかね。物事を考える科学であったり、科学何であったり、その社会生活の上において便利なように自分たちで単位を作り上げた。そしてそれをもとにしてみんなが生活をしているというだけのことでしょうからね。アメリカではまだインチとかフィートとかそういうヤードポンド法と言われるのでしょうか、そういう単位をやはり生活の中で使われておりますね。まあ世界中はだいたいセンチメートルとかメートルとかキロとか1キロ2キロという世界でしょうけれども、まあ不思議とアメリカはかたくなに1インチであったり1フィートであったり1ポンドであったり、まあガロンであったりという、そういう何と言いましょうかね、尺度を使っておりますね。これなどはそこの集団というのでしょうか、住む人間のまあ共同体の中での何と言いましょうかね、人間が取り決めたものに過ぎませんからね。ところがこの神様の目からご覧になるとまた違ったものだというわけですから、私どもが、神様がどう私どもをご覧になっておられるか、そういう目でまた考えてみることもいるというわけですね。ただ単に人間の物差しで考えるのではなく、神様の物差しというのでしょうか、天地の物差しからするとどうなのだろうかということですね。その私どもがおかげをいただくということを申しますね。そしてそのおかげをいただきたいということのために信心をしますね。まあ大体始めますけれども、そしてそのおかげということも、これがまあ信心というのでしょうか、ある程度信心していろいろ教えをいただくことの一つに、それこそ信心はせぬでもやってあるおかげということを言われますね。太陽のお恵み、または水というのでしょうか、そういうお恵み、まあさまざまなお恵みがあります。それこそ体の一部一部にお礼を申すという信心もあります。メガネならメガネにお世話になっている、そこにお礼を申す。いればならいれば、まあ時計なら時計、さまざまなお世話になっているものにお礼を申す。また申していかなければならないといういわゆる感謝の心というのでしょうかね。いろいろなさまざまなことに、実は私どもはお世話になっているのだ、さまざまなことのおかげで今日の私があるのだと、そのお世話になったこと、なっていることにお礼を申すということが強調されてきますね。このお道師匠大坪宗一郎氏の下での信心が少しその違うというのでしょうか、特徴があるとすれば、そこら辺からの違いがあるのかもしれませんね。いわゆるだんだん、まあいわゆるご利益がいただけなくなってくると、その今いただいているおかげをありがたくいただきなさいというようなことに力点が置かれるようになりますね。それこそ病気になった、例えば何と言いましょうか、頭が痛い、だから頭が痛いのを治してくださいとお願いをする。そしたら腕はどうか、足はどうか、腰はどうか、まあ おかげで普通に、まあ痛くもなくおかげをいただいているではないか。それなら頭の痛いのはを治してもらおうということも、まあもちろんだろうけれども、腕が自由に上がり、まあ四十肩とか言いますね、五十肩、そういう腕が痛いことも 肩が痛いこともなく、それこそ自由に動かせていただいている、呼吸ができている、目が見えている、そういうことに、まあ、まずお礼を申しなさいと、そのお礼が足りないのだというようなことを言われたりもいたしますね。確かにそういうことがあるのかもしれません。いわば私どもが本来ならばお礼をせねばならないところに当たり前と思って、まあ、使っているというのか、空気なら空気、太陽なら太陽、さまざまなものにそれこそ本来お礼をすべきところにお礼をせずに当たり前のことのようにして使っている、そのことを気づかなければならない。そこへのお礼が足りないから、まあお気づけとしてでも頭が痛くなったりするのだといったような論法のお話があることもありますね。まあそれはそれで一理あるのでしょうけれども、師匠の場合はそこからもう一歩、その痛いならば痛いのを治してもらうということもやはりそれもありだと、私どもの願いとしてこうあったらいいな、ああ、あったらいいな、こうあってほしい、ああ、あってほしいということをやはり願いとして持ちます。それこそここは入るのが難しい、自分の実力というのでしょうかね、それが少し足りない、もう少し足してもらえば受かるかもしれない、とてもできないような思いもつかないというのでしょうか、おぼつかないというのでしょうか、そういうことでも神様にお願いすれば、それこそ足りないところを神様が足してくださって叶えてくださる。まあいわば人間の知恵才覚ではとても無理だろうというようなところが、例えば命にいたしましても九死に一生というような、その命拾いをするというのでしょうかね、そういういわゆる奇跡的、奇跡だと言われるようなおかげもいただいていくことができる。神様が授けてくださる、私どもが無理難題と思うようなことであっても、神様がそのことを叶えてくださる、そういう奇跡的な思えるようなお働きをいただけれるのがこのお道の信心だと師匠は教えてくださいますね。そのいわば私どもが願わずともいただいておるおかげというのでしょうかね、知らず知らずのうちにいただいておる神様のご恩、ご恩徳というのでしょうか、水のご恩徳であったり、太陽のご恩徳であったり、空気のご恩徳であったりという、そういういわゆるそういうものとはまた別に、これは信心をしなければいただけない、いわゆる奇跡的とも思えるほどしの、奇跡とも思えるほどしのおかげというのでしょうかね、神働きというのでしょうか、私どもの願い事を聞いてくださる、そういう働きもあるものだと。まあこれはどういうことでしょうかね、親が子供がちょっと無理なことを言ってくる、それでも子供が無理なことには叶えてあげたいと思うものですね。神様にもやっぱりその親であり子である、またその情が通うというのでしょうか、よくあれは歌の文句でしょうかね、嫌いなお方の親切よりも 好きなお方の無理がよいというのが、そういうのがあるそうですね。ですから嫌いな人からどれほど親切をされても、まあかえってありがた迷惑だといったような思いが湧いてきたりいたしますね。そしてまた好きな方からならば、あれをしてください、これをお願いしますと言われても、そのちょっと無理なことを頼まれても、それでもまあ好きな人から頼まれたのだからと、その無理なことに取り組もうとする、叶えてやろうとする、手伝おうとするという心がありますね。これは神様でもやっぱりそういうところが終わりになるというわけですね。ですからちょっと私どもが無理なことをお願いしたとしても、神様との間に、まあ、情が通うというのでしょうか、そういう関わり合いでにそれができているならば、神様は私どもの無理も聞いてくださることもあると。これがいわば私どもにしてみれば奇跡だと思えるような、神様のお働きもいただくことができる。そのこれをまあ縦糸というように表現しておられましたね。誰でもいただけるような横糸のおかげと、信心しなければいただけないような、神様がご無理も聞いてくださるような縦糸のおかげ、この横と縦が相まって初めてプラスになるのだと。まあ、神様も喜んでくださり、人間の私どもも喜べれる、そのいわゆる愛、楽しみ、拝み合う愛楽世界というのがそこに顕現されてくるわけですね。ですから何と言いましょうかね、もしその神様が私どもの無理を聞いてくださらないという世界であるならば、これはまだ神様との間柄が本当の間柄ではないというわけですね。信心をさせていただく、そこには信心は宣伝もやってあると言われるようなおかげももちろんいただいていくことでありましょうし、そこになおかつ信心をしなければいただけないというような、私どもの無理を聞いてくださるような奇跡的なと思われるようなおかげもそこにいただけてくる、ない命も助けてくださる神様、そういう神様をいただいての信心をさせていただかなければならない、その道を説くのが愛楽理念であると言えるわけですね。どうでもその横の板のおかげと縦の糸のおかげ、その両方を相まっていただいていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。